では、歴代史の第2の33章です。歴代史第2、あとは歴代史全体の学びがついに終わります。興味深いのは、この聖書通読をしてますとですね、終わると言っても実は続きなんですね。この最後の最後、歴代史の36章、第2の36章を見ると、その最後の2節がエズラ記の最初の2節と全く同じになりますですね。ですから、最後と言ってもやはり、その次の世代の始まりになります。これまでの、この歴代史第2の、姿を見ていまして、ユダの王国の姿を見ていますと、いかに御霊の中にとどまり続けるのが難しいか、大きな課題かということを分かった、お分かりになったかと思います。ヒゼキヤのことを取り上げても、アッシリアからの救いを体験し、そして高ぶってしまいました。ですから、主の恵みによって生きているのに、いつの間にか自分で生きていくという弱さを、肉の弱さを私たちは、持っているわけですね。ということで、実は今日もその傾向を見ることができますが、ヒゼキヤの後のユダの歴史です。マナセは12歳で王となり、エルサレムで55年間王であった。かなり長いですね。彼は主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、主の目の前に悪を行った。彼は父ヒゼキヤが取り壊した高きところを築き直し、バールのために祭壇を建て、アシラ像を作り、天の万象を拝み、これに仕えた。彼は主がかつてエルサレムに 私の名が常しえにあるようにと言われた主の宮に祭壇を築いたのである。こうして主は主の宮の二つの庭に天の万象のために祭壇を築いた。私たちはこのユダの国の末期を見るにつけ、二つの極端な流れが出てきたことを見ることができたかと思います。一つは、朝も話しましたが、極悪、もうここまでかというぐらいの悪をユダの王が行いました。前々回でしょうか、アハズがいました。そしてもう一人は今読んだマナセです。けれども、もう一つの極端な流れは、そのかつてない霊的復興、リバイバルを経験し、そしてずっと、手つかずだった高きところを取り除くこと、これがなんとこのユダの末期で行われたわけなんです。ヒゼキヤがそうでした。そしてもう一人が、マナセの孫にあたるヨシアです。で、このバビロンによって滅ぼされるというユダの歴史を見るときに、この預言書を見ると分かるんですけどね、そのエレミア書であるとか見ると分かるんですが、この終わりの日、この世の終わりの日とこう同じものを見ます。その何かというと、主に立ち上がる大きな動きが終わりの日にも起こります。黙示録を見れば、ものすごい人数のそのイエス様を信じ殉教する人たちの姿が現れると同時に、今度はもう一つは、もう悪の中にいる、これまでにない悪、教会でさえが廃教をするという、そういう試練の時なんですね。これが終わりの日です。どちらかなんだよということで、このユダの国も終わりに差し掛かって、この2つがあるわけなんですね。だから、なんで今この話をしているかといったら、私たちの生活、またこの日本の国、世界ですね、に当てはめてください。 いろんな大変なことが、大変に見えることが起こっていますけれども、私たちは正しいものは決して揺るがないという、この箴言にある約束の通りですね、神様の、ところにとどまっていればですね、このヒゼキヤ、またヨシアと同じこの霊的なリバイバルの流れの中に入る恵みがあるんだよということをですね、知っていただきたいなと思うんです。そして今読んだマナセですけれども、アハズと同じですね、基本的に同じことを行ってます。カナン人の行っていた習わしを行い、そして、このバール、アシェラですね、あと天の晩鐘というのはいわゆる星占いですね、でアシェラというのが性の神、セックスですね、そしてバールというのは権力ですけれども、そういうふうに言い直しますと、もうまさに現代文化に全部あるものであります。で、これをした上に、マナセはヒゼキヤの宗教改革の逆宗教改革、つまり立て直し、高きところの立て直しを行い、でもう一つは、主の宮の中でこれらを行ったっていうのが、このマナセの特徴になります。ですから、これも午前中話しました。その終わりの日に、あからさまに罪を行っていく、公然と反抗していく、ということを彼らは行っていたわけなんですね。そして、この読んでいくとですね、今ここで4節で、エルサレムに私の名が常しえにあるようにって言われた主の宮にと。で、またこれ出てきますね、この7節でも、私がこの宮に私の名を置くといったところに、この偶像を備えたと。そのが、歴代史の著者が、驚愕を隠せない、驚きを隠せない、その感情が伝わってきます。で、この主の宮を読むときに、この旧約における主の宮を読むときに、新約における読み方というのは、この私たちの体そのものが神の宮なんだ、聖霊が住まれる宮なんだということで、もう一つは、私たちがキリストの体として神の建物だよと、この共同体としての神の宮もあるし、また私たち個人の体の神の宮もあります。で、そこでコリントの手紙において、第一の手紙なんですけれども、なんとコリントの教会の中に風俗に通う者たちがいたんですね。で、それでパウロがいかにこれが忌まわしいことかということで、説明をしています。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですかですね。で、主と交われば一つ霊となるのです。で、ここでパウロが言っていることは、もし遊女と交わったら、あなたは聖霊の宮なのですから、その遊女と交わることによって、その偶像と、そしてイエス様を同じところに同居させているという、あってはならないことをしているんだよ、という話をしているわけなんですね。だからちょうどこのマナセが行っていることと同じことを、霊的に行っていたということになるわけなんです。で、次に6節いきます。また彼はベンヒノムの谷で、自分の子供たちに火の中をくぐらせ、牧師をし、まじないをし、呪術を行い、霊媒や口寄せをして、主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こしたですね。子供を火の中にくぐらせた。また、この牧師、霊媒ですね、これも、もう私たちの社会の中に至るところにあります。避けなければいけないものですね。で、次に、さらに彼は自分が作った偶像の彫像を、あ、ちゅ、え、彫像、え、神の宮に安置した。神はかつてこの宮について、ダビデとその子ソロモンに言われた。私はこの宮に、私がイスラエルの全部族の中から選んだエルサレムに私の名を常しえに置く。もし彼らが私の命じたすべてのこと、私がモーセを通して与えたすべての律法と掟と定めとを守り行いさえするなら、 私はもう二度と私があなた方の先祖たちのものと定めた地からイスラエルを取り除かないですね。最後のね、この取り除かないっていう言葉なんですが、直訳はイスラエルの足を移さないという意味になります。これソロモンに語られたイエス神様の言葉、これは、そのだってソロモンの時からもうずっと土地は彼らは取り除かれたことないですから、ここは本当はちょっと訳が変だなと思うんですけども、もう二度とここからなんか取り移されることはないよと、という意味で話してます。で次に、しかしマナセはユダとエルサレムの住民を迷わせて、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わせたですね。カナン人よりも悪いことを行わせた。神の民の間で異邦人よりも一般の人よりも悪いことを行え得るのかという質問があったら、クリスチャンの方が一般の人たちよりも悪いことを行い得るのかという質問があれば、行い得ると答えることができます。なぜならば今ここで見た通りですですね。でそれも午前中でお話しした通りで、その罪の性質というものが光に対してそれだけ強く反発できるんだと、まあ、いうことなんですね。で次に、主はマナセとその民に語られたが、彼らは聞こうともしなかった。そこで主はアッシリアの王の配下にある将軍たちを彼らのところに連れてこられた。彼らはマナセを鍵で捕らえ、聖堂の足かせにつないでバビロンへ引いていった。しかし悩みを身に受けたとき、彼はその神主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへり下って神に祈ったので、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは主こそ神であることを知った。このね、歴代史の最後はもちろんバビロンに捕らえ移される話で終わってるんですね。で神様はすでにマナセを、まあ、その時はアッシリアが支配してるんですが、やはり同じバビロン地方に捕らえ移すのを許されて、でマナセはそこでへり下って神様が彼の祈りを聞かれて王国が彼のもとに戻ってきたということですから、希望があるんですよ。もしこのマナセの後の人たちも同じように神様の前にへり下って神に祈り求めるならば、そのバビロンに戻ることが、バビロンから戻ることができるし、バビロンに行く必要もないしということを、このマナセを前例にして、まあ、この著者はおそらくは話しているんだと思うんです。でもユダの民は学習をしませんでした。そして午前にお話ししましたが、この神様の恵みですね、へり下るということを行えば、どんなに落ちてしまったとしても神様は引き上げる力を持っておられるわけなんです。で、このマナセが手本になっていると同じように、パウロは自分のことを神の恵みの手本であるという話をしています。第一テモテの1章の15節と16節をお読みします。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。どうですか、なんか自分よりも 罪深いと、まあ、本当は神様の前では同じ罪なんですけど、自分よりも罪深い人が本当にクリスチャンとしてやってる姿を見たら、あ、私も悩まなくていいんだ。で、悩まなくていいっていうのは、それをまた同じことやっていいとか悪いことしていいって、そういう意味での悩みじゃなくて、もうその罪で悩む必要はないんだ。イエス様の血はこの罪を全部洗い清めることができる力を持ってるし、また変えられる、この人も変えられてるんだったらば、私も本当に真っ当に生きることができるんだという勇気が与えられますよね。このことをね、パウロは言ってるし、また今ここで読んでるマナセを通して知っていただきたいんですよね。で、次に14節。その後彼はダビデの町に外側の城壁を築いた。それはギホンの西側の谷の中に、さらには魚の門の入り口に達し、オフェルを取り巻いた。彼はこれを非常に高く築き上げた。そして彼はすべてのユダの城壁のある町々に証拠を置いた。マナセが悔い改めた後に行った初めのことが、この城壁を築き、また証拠を置くという防備を固めたということですね。これヒゼキヤも実は、この前の学びで行っていたのを読みました。この彼がこれを非常に高く築き上げたとありますけれども、まあ、このような、なんていうのかな、些細なこの説明というか表現もですね、イスラエルに行くと、もう本当に遺跡で見られるという、驚きのね、旅になるんですね。例えば、まあ、ヒゼキヤが築き上げたと言われていますけれども、広い城壁という名前の、この、城壁の跡がですね、このエルサレムの旧市街に残っています。幅が7メートルぐらい、そして高さが8メートルですよ。8メートル。めっちゃ高いですね。で、これを、この、マナセは行いました。で、そして、さらに彼は主の宮から外国の神々と偶像、及び彼が主の宮にある山とエルサレムに築いたすべての祭壇を取り除いて、町の外に投げ捨てた。そして主の祭壇を築き、その上で和解の生贄と感謝の生贄を捧げ、ユダに命じてイスラエルの神主に仕えさせたですね。午前中お話ししました、へりくだりの後の悔い改め、これを行いをもって見ることができます。マナセが許された後も、彼が王になった後も、そのへりくだったままで生きてきました。高ぶりはなかった。王様にな、王になって戻った。それで彼はですね、その恵みに従って、このように、偶像を取り除いてきました。17節。しかし民は彼らの神、主にではあったが、高きところでなお生贄を捧げていた。まあ、興味深いですね。この高きところで、取り除いた取り除かなかったっていう話がずっと続いているんですけれども、主にではあったがっていうふうに出てるんですね。で、もともと高きところというのは途中から、これやってはいけないって神様に言われてます。その前は実は高きところで礼拝を捧げていました。ソロモンが、まだ神殿を建てる前に自分が生贄を捧げていたのは高きところだっていうふうに書いてるんですね。神殿が作られる前、神様がここに私の名を置くと言われる前は、そういう高きところでの生贄が捧げられていたわけなんです。けれども神様が神殿が建てられたら、それをやってはいけないと戒められました。で、これはとっても大事ですね。どうしてかというと、高きところは他の異教徒たちも同じように同じ形で生贄を捧げていたので、神殿以外のところで行っていくと、その影響をすぐに受けてしまうからなんです。で、別の言い方をしますと、自分のやり方で主を礼拝するということはできるでしょう。主にではあったが高きところでなお生贄、これを別の言い方ですね、自分のやり方で主を礼拝する。で、私たちが教会生活をするときに非常に大事な、なんて言ったらいいでしょうかね、 覚えておかなければいけないポイントがある。それは自分が好んで選んで礼拝に来ているのではなくて、神が呼ばれたから今ここにいるんだという、その信仰って言ったらいいかな、確信って言ったらいいかな、それが非常に大事です。自分の方法ではなくて、神に呼ばれたから礼拝をし、つまり中心は神様で自分ではない。自分のやり方があって、自分がやりたいように礼拝したいとかですね、自分の必要を満たすことが第一の礼拝とかでなく、というふうに考えたら、それがやはり高きところの礼拝となってしまいます。愛されて仕えられるところ、自分に仕えてくれる教会になってしまいます。ですね。で、そうするとすぐ偶像化するんですよ。もう偶像礼拝、神様という名前を使いながら実は偶像になってしまいます。18節、マナセのその他の業績、彼が神に捧げたその祈り、イスラエルの神主の名によって彼に語った先見者たちの言葉は、まさしくイスラエルの王たちの原稿録にある。彼の祈り、その願いが聞き入れられたこと、および彼がへりくだる前に犯したその罪、その不信の罪、高きところを築き、アシラ像と刻んだ像を建てた場所については、ホザイの原稿録にまさしく記されている。マナセは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をその家に葬った。彼の子アモンが代わって王となった。どのように葬られるかで、その人がどのように首都を歩んだか、また民によってどのように見られてきたか、これを見ることができます。で、マナセの場合は、この王たちの墓には眠っていません。自分の家に葬ったと、人々はね。ですから、やはりあまりにもひどい偶像礼拝を彼はその生涯の多くをそれに費やしました。そのために彼が悔い改めたわけなんだけれども、残した禍根ですね、傷跡というのは残っているわけなんですね。で、これは罪を犯した現実です。罪を犯してへりくだって悔い改めて主に願うのであれば、神様は全部を許してくださるし、マナセと同じように恵みを持って臨んでくださいます。けれども、自分が犯したことの傷跡、これは残ります。例えば殺人の罪を犯したら、その人は刑務所の中で完全にその罪から解放され、天の御国にこの凱旋する自由が与えられているし、そこに何ら迷いはなく神様のところに行くことができる罪の許しはあります。でも、無所の外ではその殺された、残された家族がいるわけであって、傷がついているわけなんですよね。だから、よくこういう話をする人がいますけれども、釘は抜くことはできるけれども、その釘が刺さっていたところの間、穴はやはり残ってしまっているんですよと、いうことですね。で、事実、列王記を見ますと、この彼がマナセが行ったことによって、実はユダヤ人たちの中に罪がもう離れなくなってね、染み込んじゃって離れられなくなって、そしてヨシアが宗教改革をしてもですね、表面的だったって言うんですね。で、それがマナセがしたことによって、神様がこのエルサレムを滅ぼすとお決めになったことが書かれています。では、次、その子アモンの話です。アモンは22歳で王となり、エルサレムで2年間王であった。彼はその父マナセが行ったように、主の目の前に悪を行った。彼はその父マナセが作ったすべての刻んだ像に生贄を捧げ、これに仕えた。彼はその父マナセがへりくだったようには、 主の前にへりくだらず、かえって彼アモンは財家を大きくした。彼の家来たちは彼に謀反を起こし、その、宮殿の中で彼を殺した。しかし民衆はアモン人に謀反を起こし、アモン王に謀反を起こした者を皆撃ち殺した。民衆はアモンの子ヨシアを代わりに王とした。今日の学んでいる箇所のキーワードはへりくだるという言葉です。マナセが大いにへりくだったとありました。でここではアモンは主の前にへりくだらなかったと書いてあります。で実はヨシアのところでもへりくだるという言葉が出てきて、最後の王ゼデキヤでもへりくだらなかったという言葉が出てきて、へりくだるかへりくだらないかでこのあとどうなるかが決まっていることを見ることができます。へりくだるっていう言葉はその私たちが使っているものとかなり違います。人に対する謙虚さ、神様の前でへりくだる人はもちろん他の人を尊び自分を誇らないという、その人間的な謙虚さもあるんですけども、聖書が言っているへりくだりは本質的に神の前で行うものなんですね。神への従順を伴うへりくだりです。ヤコブの4章の6節と7節を見ますと、しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと。このへりくだった後に神に従うということができるわけなんです。でもアモンは今ここでへりくだらなかった、自分のしたいことを行って行きました。でこの主の目の前で悪を行った他の王と同じように家来によって暗殺されてますが、他の人たちがそれを良しとせず、その暗殺した家来たちを、この殺してですね、そして、このアモンの息子ヨシアが王となります。1節34章1節、ヨシアは8歳で、王となり、エルサレムで31年間王であった。8歳ですね。アモンが途中で殺されたので、予定はなかったと思うんですけどね、これだけ、幼少の時に王になりました。で彼は主の目にかなうことを行って、先祖ダビデの道に歩み、右にも左にもそれなかった。彼の治世の第8年に彼はまだ若かったが、その先祖ダビデの神に求め始め、第12年にユダとエルサレムを清め始めて、高きところアシラ像、刻んだ像および鋳物の像を除いた。若いのにもうね、8年って書いてますけど、第8年って言ってますから16歳ですよ。もう高校生の時に、高校生ぐらいの時にね、このもうダビデの神に求め始めて、そしてもう12年、つまり20歳には偶像を覗き取り始めたわけです。で人々は彼の面前でバールの祭壇を打ち壊した。彼はその上にあった香の台を切り倒し、アシラ像と刻んだ像と鋳物の像を打ち壊し、粉々に砕いてこれらの生贄を捧げた者たちの墓の上に撒き散らした。彼は祭司たちの骨を彼らの祭壇の上で焼いて、ユダとエルサレムを清めたですね。このようにして祭壇を壊していくんですが、ヨシアの宗教改革の特徴はこの手段、どのようにして取り壊していくかなんですが、汚すということによってそのもう異教のあれができないようにさせました。非常に有効な方法です。モーセの律法の中にも死体に触れるものは汚れているとありますよね。で似たような考え、それ以上の考えが異教の中にもありまして、それでその偶像のところにその死体の骨をこう 灰でもかければですね、もうそれで汚れたものとみなされるわけなんですよ。でその逆も真なりで、その像の上に、この死体じゃなくて、この死体の上にその偶像をそこに撒き散らしたら、その偶像はもう使い物にならないわけなんですね。でこれで非常に効果的、そのただ壊したらまた作り直すってことができるかもしれないんですが、これをもってもう作ることができないように彼はさせました。で次に、彼はマナセ、エフライム、シメオン、さらにはナフタリの町々でも至る所で彼らの剣を用いて同様にした。だから祭司、異教の祭司たちを殺してったんですね。でイスラエルの全地で祭壇を取り壊し、アシラ像と刻んだ像を粉々に砕き、すべての香の台を切り倒してから彼はエルサレムに帰った。ヒゼキヤもそうでしたが、このイスラエル、北イスラエル、もうアッシリアのものとなっているところにも彼らは行きました。ヒゼキヤの時よりももっと激しいです。ヒゼキヤの時には杉越の祭りに来てくださいと、まあ、いう程度だったんですが、はっきりと今ここで、この徹底的にイスラエルの方にあるこの偶像をも、この壊していきました。でこれね、実はね、政治的にも地政学的にももう問題なかったんですね。アッシリアがもうこの時には弱くなっていて、でバビロンもまだ強くなっていなかったので、なんて言ったらいいかな、誰が支配しているかわからないような状態になってたんですよ。ですから自由にこのように行き来ができ、いろんなことをすることができたわけなんです。で8節、この地とこの宮を清めたのは彼の治世の第18年で、彼はその神主の宮を修理するため、アザリアの子シャファン、この町の司マーセア、エホアハズの子サンギヨアフを使わした。彼らは祭司ヒルキアの元に来て、主の宮に納められた金を渡した。これは入り口を守るレビ人がマナセとエフライム、すべてのイスラエルの残りの者、全ユダとベニヤミンから集めたものである。それから彼らはエルサレムに帰って、主の宮で工事している監督者たちの手に渡し、さらにそれを主の宮で行われる工事をしている者たちに渡して、宮を繕い修理をさせた。彼らは木工や建築士たちに渡して、切石やつなぎ材を買わせ、ユダの王たちが荒らした家々に梁を置いて、これを建てさせた。とありますが、主の宮を修理することを行いました。以前にもね、見ましたね、エホヤダが祭司であった時のヨアシュがね、この同じようにして金を集めて宮の修理に、この修理金にあてがっていったわけですけれども、でこの人々はこの仕事を忠実に行った。彼らの上には監督者メラリ族のレビ人ヤハテとオバデヤ、キハテ族のゼカリアとメシュラムがいて指揮をした。また全ての楽器を奏するのに巧みなレビ人がいた。彼らはまた荷を担う者たちを司り、各分野の仕事にあたる全ての職人たちを指揮をする役目についた。レビ人の中には書記、司、門営などもいた。ということで、この修理の働きをしているときにレビ人が活躍しています。ね、本当にこの歴代史ってレビ人の活躍をですね、明記していますね。でもちろん彼らが奉仕をしているわけですから、一番その修理をどこにしてほしいかということが分かるわけであって、それで、ここで大事なのが仕事を忠実に行ったですね。主への奉仕を忠実に行う、管理をしていったということであります。で彼らが主の宮に携え入れられた金を取り出していたとき、祭司ヒルキアはモーセを通して示された主の律法の書を発見した。その時すぐヒルキアは書記シャファンに対してこう言った。私は主の宮で律法の書を見つけました。ヒルキアがその書物をシャファンに渡すと、シャファンはその書物を王のもとに携えていき、さらに王に報告していった。しもべに委ねられたことは全てやらせております。彼らは主の宮にあった金を箱から開けて、これを監督者たちの手に、工事をしている者たちの手に渡しました。モーセの律法が 埋もれていたんですよ。これは驚くことですね。以前はヨシャパテが王の時には立法をその祭司とレビ人に託してユダの町々で読んで解き明かすようにヨシャパテは命じていたほどだったわけなんですね。ところが埋もれていたというほどもう読まれていなかったわけなんです。ヨシアはおそらくはもうこのマナセの時からですね、もうすでにこのどこかに行ってしまった、まあ、聖書ですよね、まさに。でそれででも言い伝えられているものでね、本当に主に仕えていたんだと思うんですよね。でも御言葉が読まれていなかった。でこれがね非常に、何ですか、致命的なことだったんです。モーセの律法の中に王はこれを読まなければいけないという規定もあったんです。申命記の17章の18節と19節にですね、これが書いてあります。レビ人の祭司たちの前のものから自分のためにこの御教えを書き写して自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。故意に王が読まなければならないものであったのに、まあ、奥に隠されていたわけなんです。ついで書記シャファンは王に告げていった。祭司ヒルキアが私に一つの書物を渡してくれました。そしてシャファンは王の前でそれを朗読した。王は律法の言葉を聞いたとき自分の衣を裂いた。彼はヒルキア、シャファンの子アヒカム、ミカの子アブドン、書記シャファン、王の家来アサヤに命じていった。行って見つかった書物の言葉について私のため、イスラエルとユダの残りの者のために主の御心を求めなさい。私たちの先祖が主の言葉を守らず、すべてこの書に記されている通りに行わなかったため、私たちの上に注がれた主の憤りは激しいから。もうヨシアの心の衝撃はただならぬものがあったんです。自分たちが行っていることがまさに神の憤りが注がれることそのものではないかと彼が気づいたわけなんですね。で、神の御言葉を読むか読まないかでこれだけ違うんですね。で、神の御言葉から離れている時って自分の心が神から離れているということさえも気づかないわけなんです。ヤコブの手紙の中にヤコブが神の律法というのは鏡のようなものだと言ってるんですね。ちょっと読んでみますね。ヤコブの1章の23節から25節ですが、御言葉を聞いても行わない人がいるなら、それは自分の生まれつきの顔を鏡で見ている人のようです。自分を眺めてから立ち去るとすぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。御言葉を読まないと自分がどういう心の状態になっているかさえもわからない。自分は自分でこの感じてて、あ、こういう状態だって思ってるんですが、やはり御言葉によって、あ、これが私の心の状態だったんだってわかるんですよね。まあ、この戦いが、まあ、皆さんに私話してるんですけども、朝ごとに私はやってくるわけなんです。まあ読まなくても大丈夫だ、私は元気だからと思っているんですが、一旦読み始めるとやば、これを自分はかけていたということがですね、気づくんですね。そして自分はまだ感じ取ることはできない、なんでこのことが書かれているんだろう、これはちゃんとできていると思っても、その一日を過ごすとその誘惑が突如として襲ってきたりですね、そのやはり神様予言的に警告として、やはりここは関係ないと思うものもさえもですね、私は思ってもやはり神様が与えてくださっているわけなんですね。だから今ずっとそういう律法を読んでいなかったヨシアがどれほどの衝撃だったか知る、衝撃だったかを、まあ、想像してみてください。そしてそこでヒルキア及び王の指名した人々は女預言者フルダのもとに行った。彼女はハスラの子、トクハテの子、装束係シャルムの妻でエルサレムの第二区に住んでいた。彼らがその旨を彼女に伝えると、彼女は彼らに答えた。イスラエルの神主はこう仰せられます。あなた方を私のもとに使わした人に告げよ。主はこう仰せられる。見よ、私はこの場所とその 住民の上に災いをもたらす。彼らがユダの王の前で読み上げた書物に記されているすべての呪いをもたらす。彼らは私を捨て他の神々に香を焚き、彼らのすべての手の技で私の怒りを引き起こすようにした。私の憤りはこの場所に注がれ消えることがない。フルダという女預言者がいました、まあ、ここにしか出てこないので、まあ、彼女がどういう人なのか、まあ、ここに書いてあることしかわからないんですけれども、ヨシアが懸念していたことはその通りだとこの預言で与えられました。主の憤りはその通りこの場所に注がれると言っています。で、主がこう言われますとこの預言をしているんですけれども、まあ、実はここに書いてあることってモーゼの律法そのままなんですよね。ユダの前の王の前で読み上げた書物に記されている全ての呪いをもたらすって、もうその状況の中にただモーゼの律法を当てはめたのが予言になっているわけなんです。で、予言の賜物を今の時代もあることを私は信じています。新約聖書の中でこのアガポであったりですね、そして他の人がこの予言を行っているという場面が出てきます。で、これは今も続いていると私は信じていますけれども、予言というものを見るときに何か聖書自体が足りないかのように、他の啓示も必要かであるように、そういうものを頼っていく傾向がものすごくあるわけなんです。で、それがいかにずれているかということは今のフルダの予言を見るとわかるんですね。ただ書かれているこの聖書の言葉が今そうなんだよって言ってるにしか過ぎないんです。で、これがほとんどの予言です。そうでない時もあるんですが、やはり神様の言葉の背景を持ったことしか御霊は私たちに予言で与えません。予言を吟味しなさいという言葉がこの、第一コリントとか、あとは、第一テサロニケにも書いてありますけれども、この吟味する必要があるんですね。で、ですから今の説教も実は予言なんですよ。皆さんが聖霊によって語られているものがあるならば、これずっと昔に書かれているものなのにもかかわらず、あ、今のこの状況なんだ、これ予言です。そして26節で、主に尋ねるためにあなた方を使わしたユダの王にはこう言わなければなりません。あなたが聞いた言葉についてイスラエルの神主はこう仰せられます。あなたがこの場所とその住民についての神の言葉を聞いたとき、あなたは心を痛め主の神の前にへり下り、私の前にへり下って主の衣を裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。主の見告げです。見よ、私はあなたを先祖たちのもとに集めよう。あなたは安らかに自分の墓に集められる。それであなたは自分の目で私がこの場所とその住民にもたらすすべての災いを見ることがない。彼らはそれを王に報告した。いかがですか？もう一回繰り返します。マナセは大いに減り下りました。アモンは減り下りませんでした。ヨシアはどうですか？27節。神の前に減り下ったと思います。で、ヨシアの減り下りはちょっとマナセとは違って、マナセの場合はその辛いところを通って、減り下ったわけですけれども、ヨシアは御言葉による減り下りですね。心を痛めたという言葉から始まります。でね、今日の社会はなんて言ったらいいかな、こう落ちた食べ物は食べてはいけないみたいな、こうちょっと汚れるとまずいっていうですね、こう守る、保護する、まあ、こういう社会に生きてますね。落ちてもいいや、ちょっとね、こうやってこれ食べればいいや。で、心も同じように今なってしまっていて、傷つかないようにっていうですね、まあ、英語だとポリティカルコレクトネスっていう言葉があるんですが、この少数派の人たちの
を差別するような言葉は全て避けましょうですね。まあ、こういう心が傷つかないようにというものが非常に大事にされている社会です。けれどもですね、これ箴言とか読むとですね、もうズタズタに心が傷つけられた方がいいみたいな、なんかそれそこまで言ってないですけども、そういう言葉があるんですね。そうすると癒されるっていうのはその後で続くんですよね。愛するって、今度はその自分が傷つくだけじゃなくて、このあそういいのか、自分が傷つくわけです。人から何かを言われて傷つくっていうのもあるかもしれませんけども、他の人がしていることで心を痛めるっていうのがあるでしょ。これ辛いですよね。痛まない方がいいですよね。効率よくやってた方がいいじゃないですか。で、心を痛める、傷つくっていうのは実は愛している証拠です。で、これは本当は辛いですから嫌なんですけれども、実は神様はそういう私たちに涙を与え、その辛さっていうか、そのいわゆる泣くことですね。そうだね、いい言葉がある。泣くことを神様はね、良しとされている方であって、そこに初めて、この癒しがね、与え、られるんですね。で、次に自分の衣を裂いています。当時衣を裂くというのは心の中を表現してるんですね。もう本当嘆き悲しむということを表現するのを表で表すわけですね。ヨエル書だとその衣を裂くんじゃなくて自分の心を裂きなさいという言葉がある。心を裂くということを表しています。そして主の前で泣いた、さっき言った通りですね、主の前に泣く、取りなしの祈りを捧げて泣いていく。必要ですね。そして次に、フルダを通しての神様の答え、ヨシアに対する答えは、もうこの憤りはないですよっていう話ではなかった。彼が悔い改めた、へりくだったから憤りがなくなるとは言っていません。憤りはあるんです。でも彼が見ないようにさせてあげようと延期されているわけなんです。先ほど話したように、マナセによってもうすでに神様は滅ぼすことをお決めになってた。で、マナセがして、他の人たちが後世の人たちがね、ちゃんとやってたらね、じゃあ滅ぼすかしら、滅ぼさないですよ。神様はもう彼らが立ち返られないということをもうあらかじめご存知だったので、滅ぼすことにお決めになったわけなんです。でも引き延ばされました、ヨシアが生きている限り。で、このヨシアの何て言うかな、ジレンマまでいかないですね、何て言ったらいいかな、限界ですね。限界を知っていく必要があります。つまりヨシアはこれから宗教改革を行っていくんですが、本当に限られたものしかできませんでした。これから読んでいくとですね、非常に抜本的にまたユダの国が立ち返ったかのように見えるんですけれども、その、ヨシアと共にいたこのエレミアが予言したところを読みますと、もうすでにヨシアの時代から堕落していたのを見ることができます。だから行いにおいてはヨシアに合わせること合わせてはいたはいたんですけれども、やはり実際にはその心に、その実際に行っていった悪習慣ですね、これは抜け切ることができず、ヨシアがいなくなったらもうこの咳を切ったようにですね、このまた大広げに悪を行っていくようになるわけなんです。で、私自身もまた皆さん自身もですね、その神様にあって、その自分が本当に悔い改め、その自分が神様に立ち上がって本当に御霊に燃やされてですね、霊に満たされて、そしてリバイバルしていく、この主に仕えていくということをはできても、それで周りがどこまで変わるかっていうのはやっぱ限界があります。要は悪くなってると聖書に書いてます。変えられない。でも 神様に与えられているその分を心を尽くして精一杯ですね、果たしていくことはできるわけなんですね。でそれをヨシュアがやった。彼はその憤りが止まるのはやめさせることはできなかったけれども、彼が生きている間は延期ができたということであります。このね、神様のね裁きは実はですね、こういう正しい人がいることによって引き伸ばされていくっていうことは実はこれまでにも起こって、例えば今日の朝の、ね、子どもたちへの礼拝でソドムを教えたんですけれども、そこでソドムはロトとその家族がそのソドムの町を出るまでは見つかった、その神は裁きを、その火と硫黄をですね、この降らせることはできなかったって書いてあるんです。でえっちらえっちらね、ためらいながら言ったんですよ。けれども神様は待っておられたというパターンがあり、そして第2ペテロの3章の9節でイエス様が戻ってくることもそうなんだよと。主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと、ということですね。次に29節、すると王は使者を遣わしてユダとエルサレムの長老を一人残らず集めた。王は主の宮へ登っていった。ユダのすべての人、エルサレムの住民、祭司とレビ人および上の者も下の者もすべての民が行った言った。そこで彼は主の宮で発見された契約の書の言葉を皆彼らに読み聞かせた。それから王はその定めの場所に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし精神を尽くして主の命令と証と掟を守り、この書物に記されている契約の言葉を行うことを誓った。彼はエルサレムとベニヤミンにいるすべての者を固く立たせた。エルサレムの住民はその父祖の神である神の契約に従って行動した。ヨシアはイスラエル人の全地から忌み嫌うべきものを除き去り、イスラエルにいるすべてのものをその神主に仕えさせた。彼の生きている間、彼らはその父祖の神主に従う道から外れなかったですね。ヨシアの特徴はこの31節の主語にあります。見てください。それから王はその定めのですね、どこ見ればいいかな、うん、そうですね、31節の初め、それから王はって書いてます。誓ったのは王個人なんです。で先ほども34章の21節に言って見つかった書物の言葉について、私のためイスラエルとユダの残りのために主の御心を求めなさい。私のためってこう言ってるんです。私のこの悔い改めだし、私の立ち返りだし、私の契約の誓いなんですね。つまりヨシアはあなたたちがこれやりなさいっていうふうに言ってないんですよ。私はこれをやります。でまあ間接的にあなたたちもついてきなさいっていうことですね。自分がまずその模範手本を示して、そして他の民もそれに従っていくという、これが霊的なリーダーシップ、支配するのではなく模範になっていく。でパウロがピリピの3章の17節で、私を見習う者になってください、またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。やはりパウロもその新約の教会においても、私たちを見習ってくださいと言って手本を見せて、そして彼らが教えを聞くだけではなくて、その生活スタイルを見て、あ、このようにやっていくんだとついていくことができるようにしていたんです。でこのピリピ書のさっき引用したところっていうのはですね、どういう異端だったんですよ。その、まあ、簡単に言うと、まあ、神様に許されてるんだからね、何やったっていいじゃんって、飲め食えね、でこういう異端があった。で私たちを見習ってくださいってパウロたちはやってないわけですよ。この福音を信じるっていうのはこういうことなんですよっていうのを見せたわけなんですね。
あともう一つですね、このヨシアについてなんですが、マナセもそうだったんですけども、へり下るものってやはりもう悔い改めていて、神様が許しておられるのに、いや、おられたから、許してくださったから、彼らは悔い改めの実を結んでいきます。つまりこれから契約を結んで偶像を取り除き、マナセもそれを行いましたけれども、許されたからまた行えるじゃないんですよ。許されたからもう罪を取り除いていくわけなんです。だからこの人悔い改めなくてもいいんじゃないのっていうふうな人間的に考える人が、むしろ悔い改めてですね、で悔い改める必要があるんじゃないのって思える人がなお主の言うことを聞かないっていうのが、まあ世の常ですよね。で実際にこれ霊的にもそうなんですね。で次に35章に、さてヨシアはエルサレムで主に吸い腰の生贄を捧げた。人々は第一の月の14日に杉越の生贄をほふった。覚えてますか、前回の学び。ヒゼキヤも吸い腰の祭りを行いましたが、ヨシアはとヒゼキヤの違いは、この行った月日です。ヒゼキヤは第二の月の14日、ヨシアは第一の月の14日です。でこれからね、比較していくと面白いんですが、ヒゼキヤはね、もう時間がなく、もう急いでやったっていうのがよくわかります。で、宮清めをするのに16日かかったんですね。でもうすでにそこで14日目オーバーだったんです。2日オーバーしてました。だから無理だったんです。でその後でどんどんこのやっていくんですけども、まだ祭司も性別が終わってない状態で、レビ人が応援してですね、他のレビ人が応援したというような状況も見ることができますし、けれどもヨシアの場合はその記述通りに、この神様が初めに定めておられる通りに、していくことができ、そして次の箇所を読んでも本当に、綿密な計画と奉仕がなされていることを見ることができます。彼は祭司たちを任命して、その任務につかせ、彼らを力づけて主の宮の奉仕に当たらせた。それから彼は全イスラエルを教え導くものであり、主の聖なるものであるレビ人たちに言った。聖なる箱をイスラエルの王ダビデの子ソロモンが建てた宮に据えなさい。もうあなた方にとって肩の重荷にはなるまい。そこで今あなた方の神主と主の民イスラエルに仕えなさい。イスラエルの王ダビデの文書およびその子ソロモンの書きつけの通りに、父祖の家ごとに組み分けに従って用意をしなさい。あなた方の同胞であるこの民の者たちが属している父祖の家の区分に従って聖女に立ちなさい。レビ人にとって一族の分があるようにしなさい。それから吸い腰の生贄をほふり、身を性別し、あなた方の同胞のために用意をして、モーセを通して示された主の言葉通りに行いなさいと言っています。吸い腰の祭りというのは出エジプト記の12章にですね、または13章14章にも書かれてますけれども、そこを見るとですね、一家にその吸い腰の子羊ですね、一切の傷のない子羊を用意して、それをほふるんですね。そしてその肉を焼いて、そしてその家の中で食べる。でそして血はその残しておいて、その血をこの門柱とカモイにつけると。でこれを今ものすごい人数のそのユダの国、または北イスラエルの一部の人も含む形で、とてつもない人数でこの祭司とレビ人がやっていかなきゃいけないんですよ。これものすごい、そのきちんと組織、この順番をつけて、そしてこの何かちょこっと間違ったらもう大混乱になっちゃうわけですよね。大量の子羊、後から出てきますけれども。だから今そのために準備をしなさいと。で組み分けがあったよねとダビデが教えた通りにそれをしてですね、そしてモーセを通して示された主の言葉通りですね、その律法に書かれている通りができるようにしていきましょうと励ましました。で7節、ヨシアは民の者のためにたちに羊の群れ、すなわち子羊とヤギの子を送った。すべてはそこにいたすべての人の吸い腰の生贄のためであった。その数は3万、牛は3000。これらは王の財産の中から出された。 彼の司たちも民および祭司たちレビ人たちに進んで捧げる捧げ物として贈り物をした。神の宮の司ヒルキア、ゼカリア、エヒエルも祭司たちに吸越の生贄として羊26,600頭、牛300頭を与えた。さらにレビ人の司たち、すなわちカナヌヤとその兄弟シェマヤ、ネタヌエルおよびハシャブヤ、エイエル、エホザバでもレビ人に吸い腰の生贄として羊5000頭、牛500頭を送ったと。ヒゼキヤも自分の財産から生贄を用意したんですが、30章の24節を見るとお牛1000頭、羊2000頭です、7000頭です、まあ、数じゃないんですけどね。ヨシアはるかに多いですね。3万ですね、羊が。で次に牛が3000。でさっき言いましたように、これはね、ヒゼキヤの献身が足りないというよりも時間なかったって言った方がいいですね。時間なかったっていうのは、そのヒゼキヤはたくさんこの羊を持ってるんですが、そのほふる人、性別されてそれをやっていく人が足りなかったっていう時間関係上ね、そういう状態だったんですけれども、ヨシアの方はきちんとですね、これが全部用意ができていたというところにこの、まあ、違いがあります。そしてここで贈り物をしたのは王とその司のみならず、祭司もレビ人も所有の放牧地にあるその生贄ですね。でこれを捧げていったと、まあ、いうことなんですね、まあ、本当に献身ですね。すごいこう献身ですね、うん、こうして奉仕の用意ができたので、王の命令通りに祭司たちはおのおの定めの場所に立ち、レビ人はおのおのの組み分けに従って立った。彼らが吸い腰の生贄をほふると、祭司たちは彼らの手から血を受け取って注ぎかけ、レビ人は皮を剥いだ。それから彼らは全所の生贄を取り除き、これを民の者たちの父祖の家の各区分に渡し、モーセの書に記されている通り主に捧げさせた。牛についても同様にした。それから彼らは定めの通りに吸い腰の生贄を火を加えて調理し、性別された捧げ物を鍋、釜、平鍋などで調理して、民たち全員のもとに急いで運んだですね。全焼の生贄がありました。でも吸い腰の生贄と違います。これ捧げて取り除いてから、今度は吸い腰の生贄を火で調理し、そして各家庭一頭ずつ、まあ、配布していったですね。その後で彼らは自分たちや祭司たちのための用意をした。アロンの子らである祭司たちは夜になるまで全焼の生贄と脂肪を捧げていたからである。そこでレビ人は自分たちやアロンの子らである祭司たちのための用意をした。アサフの子らである歌うたいたちは、ダビデ、アサフ、ヘマンおよび王の先見者エドトンの命令通りに、命令の通りにその役目についていて歌を歌ったんですね。また門営たちはそれぞれの門を守っていた。彼らのうち誰もその奉仕を離れる必要がなかった。彼らの同族であるレビ人が彼らのための用意をしたからである。はい、今度は一般の民以外に自分たちもその吸い腰の子羊に預からなければいけないわけです。奉仕をしている人も礼拝ができるようにしたわけなんです。大事ですね。奉仕をしていて礼拝ができないって、これまずいじゃないですか、肝心の奉仕者が。けれども今歌う隊の人たちはその場で離れたら奉仕ができなくなってしまいます。門番の人もその場を離したら、その吸い腰の生贄のね、羊をね、こう取りに行くとか何だかしたら、その場を離れなければいけなくなります。だからその彼らをもに仕えていく、そういうレビ人もいたんだということなんですね。で、これってすごく大事なんですよ。例えばね、宣教地に行きますね。で、そうするとその宣教の相手の人たちはもちろんそういう神様の奉仕に預かることができるんですけど、実は肝心の宣教師の子供たちであるとかね、まあ宣教でなくても牧師もそうですね、牧師の子供たちであるとか、そういう子たちが意外にないがしろにされてしまう。だからやはりこの宣教会議に行ってもそうだし、こういうなんかその集まり、なんかリーダーたちの集まりがあるときには、そういう人たちをちゃんとこう何て言うかな、子どもたちとかですね、世話をし、そのちゃんとこういう会、集まりを作って、で彼らが礼拝できるものをね、こうきちんと設けていくっていう、こういうこともしていくわけです。これとっても大事ですね。
全ての人がきちんと本当に主からのものを受け取ることができるようにしていくという働きをここで見ることができるわけです。そして16節、こうしてこの日に全て主への奉仕の用意ができ、ヨシア王の命令の通りに杉越の生贄を捧げ、主の祭壇で全焼の生贄を捧げるばかりになったので、そこにいたイスラエル人はその時、杉越の生贄を捧げ、7日間種を入れないパンの祭りを行った。預言者サムエルの時代からこの方イスラエルでこのような杉越の生贄が捧げられたことはなかった。イスラエルのどの王もここでヨシアが行い、祭司たちとレビ人およびそこにいた全ユダとイスラエル、さらにエルサレムの住民たちが捧げたような杉越の生贄を捧げたことがなかった。ヨシアの治世の第18年にこの杉越の生贄が捧げられた。すごい、ヒゼキヤの時よりもすごいってことです。ヒゼキヤの時はソロモンの時以来のものであったと書いてます。でここは何て書いてあるかって サムエルの時以来ですよ。だからダビデがやった杉越の祭り以上だったんですよ。モーセの律法に忠実に全ての人が参加することができるような形の生贄が捧げられたということなんですね。そして20節からですが、このような優れたことが行われた後でヨシアが残念なことを行ってしまいます。でなんと26歳という若さで死んでしまうんですね。このように、全てこのようにヨシアが宮を整えて後、エジプトの王ネコがユーフラテス河畔のカルケミシュで戦うために登ってきた。そこでヨシアは彼を迎え撃ちに出ていった。ところがネコは彼のもとに使者を使わしていった。ユダの王よ、私とあなたと何の関係があるのですか。今日はあなたを攻めに来たのではありません。私の戦う家へ行くところなのです。神は早く行けと命じておられます。私と共におられる神に逆らわずに控えていなさい。さもなければ神はがあなたを滅ぼされます。しかしヨシアは身を引かず、帰って彼と戦おうとして変装し、神の御口から出た猫の言葉を聞かなかった。そしてメギドの平地で戦うために行った。イデたちがヨシア王をいた時、王は家来たちに言った。私を下ろしてくれ、傷を負ったのだ。そこで家来たちは彼を戦車から下ろし、彼の持っていた第二の車に乗せた。そして彼をエルサレムに連れ帰った。彼は死んだので、その先祖たちの墓に葬られた。全ユダとエルサレムはヨシアのために喪に服した。カルケミシュの戦い、聖書のみならず他のバビロンの文献でも残っている戦いであります。紀元前の605年に起こりました。カルケミシュというのはユーフラテスの川の上流の河畔にあります。今のシリアとトルコの国境をまたいだ遺跡なんですね。で当時は大きな地政学って分かりますか、その勢力のこのがの分布ですね。地理に政治ですですか。地政学が大きく変わったわけなんです。どういうふうに変わったかというと、今までアッシリアがもう帝国だったのが弱くなってってバビロンが台頭してったということで、あのパレスチナ地方がこれからアッシリアではなくてバビロンの力によって押さえつけられていくということになっていく、その一番の分岐点になる戦いというのがカルケミシュの戦いです。まあ日本版にしたら関ヶ原の戦いです。その方が分かりやすいかな。はっきり分かりましたね、関ヶ原の戦いって言われたら。カルケミシュがそこだったんです。で612年に紀元前ニネベ、アッシリアの首都ニネベが陥落しました。残党が逃げてって、でその逃げている残党を助けにエジプトがこの助けに何度か行くんです。なんでエジプトが行くかと言ったら、エジプトはこのダバビロンが台頭してパレスチナ地方まで来て
そして自分たちのこの勢力圏まで、そしてついには自分の本土、つまりアフリカにまで来ることを恐れていたんですね。そこでこのアッシリアを援助することによってバビロンを阻むということを行おうとしていました。そして今もここで見る、これ609年なんですけれども、ネコが、エジプトの王ネコが、あのニャオの猫じゃなくてね、名前がネコなんですね、いいですか、ネコが、そのエジプトからカルケミシュですからずっと上です、イスラエルのずっと上です、ユーフラテスのこの、もうシリアの本当上ですから、あのユーフラテス側のところですね。だからその通過点がもちろんイスラエルになるんですね。でイスラエル旅行行かれた方はビアマリス、この海沿いの道を通り、そしてあそこの東西に分かれている平原イズレール平野を通って、そしてダマスコの道を通りという道を彼は通って行こうとしたところ、なんとヨシアが聞きつけてそれを阻もうとしたわけなんです。そこで今読んだ通りに、私はあなたと戦うのではないよって言ったのにもかかわらず、ヨシアはそれを阻もうとして戦って、でそのメギドというところがそのさっき言ったイズレール平原の入り口になるんですね。でそこで彼が死亡したという、ことです。で先ほど言いましたように、ヨシアは憤りを、神の憤りを見ることはないと言った、神様の約束があったのに、彼のこの愚かな行動によって早死にして、つまりユダの滅びも早まったということですね。でここで猫の言葉というのは非常に、意義深いですね。彼は異教徒ですよ。ここで言ってる神って言っても自分のエジプトの神のことを言ってるかもしれないけれども、神様は不思議なんですね。異教徒の言葉さえもご自分の予言にしていきます。そして神様が異教徒を通してお語りになっていく。で似たような話がアマツヤの王を覚えてますか。エドム人を倒した後にイスラエルの王ヨアシュに対して決着をつけようと言ったんですね。でそれはやめておけとヨアシュは言いました。ヨアシュ自身は主の目の前に、主の前に悪を行っていた王であったんですが、ヨアシュが言っていた言葉というのも神からの言葉ですね。神は時に未信者をも用いてご自分の警告、戒めを語られる時があります。でもヨシアが身を引かなかった。でこの倒れ方が本当に残念ですね。なんでかって言ったら、まさにあのアハブ、イスラエルの極悪王アハブの死に方と全く同じですね。変装してその神様が言ってることを免れようという、免れることはできるはずないのに免れようと、自分がそうすれば大丈夫だと過信して、そして矢が当たって、そしてその戦車の上で崩れたということであります。なんでヨシアがそういうことをしてしまったのかなんですが、やはり政治的な思惑、軍事的な思惑大いにあったと思います。せっかくアッシリアが弱体しているのにそれを強化してくれるな、またこのパレスチナ地方は私が独立を果たしているんだからここを通過させることはダメだとかですね、分かんないですよ。いずれにしてもこれまではヨシアは、ヨシアは霊的なことだけ、神に仕えることだけを頭に入れていたのに、なぜかその歩みの中でいやいや今までのこの方法でやっていこうと、こういうふうに私は思っていると、そのように思惑によって動いていく。でそれで神様が警告を与えているんだけれども言うことを聞かないわけなんですよ。
世の指導者と変わらぬことをしてしまったヨシア、世にあるものと変わらぬことをしてしまうキリスト者の過ちと同じなわけなんです。で、5節ですね。エレミアはヨシアのために哀歌を作った。そして男女の歌うたいは皆今日に至るまで彼らの哀歌の中でヨシアのことを語り、これをイスラエルのための慣例としている。これらは哀歌にまさしく記されている。ヨシアのその他の業績、すなわち主の律法に記されているところに従った彼の忠実な行為、彼の業績は最初から最後までイスラエルとユダの王たちの書にまさしく記されている。エレミアが出てきました。興味深いですね。ヒゼキヤの時にイザヤが出てきて、あのね、あの預言書に入ったらイザヤじゃないですか、最初は。その次エレミア書ですよね。ヨシアの時からエレミアが出てきています。で、悲しんでます。哀歌とありますけど、これエレミア書の後の哀歌のことではありません。エレミア書の後の哀歌というのはエルサレムが滅んだ後に読んだ歌です。つまり、これはまだずっと前の話ですから、また別の哀歌であります。で、このエレミア書にヨシアのことが高く評価されています。22章のエレミア書の22章の15節と16節に書いてますけれども、あともう一つ、ゼカリア書にはイスラエル中がヨシアのことで嘆き悲しんだことが書かれてるんですね。12章の11節に、これでヨシアがいなくなったことによってもうあとは滅ぼされていく運命のユダになるわけです。36章に入ります。さて、この国の民はヨシアの子エホアハズを選んで彼の父に変えてエルサレムで彼を王とした。エホアハズは23歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。しかしエジプトの王はエルサレムで彼を退け、この国に銀100タラントと金1万タラントの彼を貸した。なんて言った？1タラント、そっか、1万だったらすごいね。ついでエジプトの王は彼の兄弟エルヤキムをユダとエルサレムの王とし、その名をエホヤキムと改めさせた。猫はその兄弟エホアハズを捕らえてエジプトへ連れて行ったと。まずこの民がですね、選んだエホアハズ、これに対して猫が制裁を加えます。もうこのカルケミシの戦いで阻まれたという怒りがあったと思うし、あとはこのエジプトの勢力の中にこのユダを入れていくということですね。だから彼らが作った建てたこの王様だと、このナショナリズムが起こる、ね、このユダが強くなるわけですよ、民族的に。だからそれを力を取るために自分が建てた、ね、傀儡にするためにね、建てたエホヤキムですね。でエホアハズ自身はエジプトに捕らえ移されています。で次に、エホヤキムは25歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼はその神主の目の前に悪を行った。この彼のもとにバビロンの王ネブカネザルが攻め上ってきて、彼を聖堂の足かせにつなぎバビロンへ引いていった。ネブカネザルは主の宮の器具をバビロンに持ち去り、バビロンにある彼の宮殿に置いた。エルサレムのエホヤキムのその他の業績、彼の行った忌み嫌うべき仕業、彼について露見したことはイスラエルとユダの王たちの書にまさしく記されている。彼の子エホヤキンが代わって王となった。彼も捕らえ移されました。バビロンに捕らえ移された。第1回のバビロン捕囚が紀元前の605年にあります。でその時にネブカデネザルがそこにあった神殿の器を取ってって自分の神の宮に移していきました。でこれがダニエル書の1章にも書かれています。でこの時に 王族ですねが捕らえ移されて、行きました。実はヨシアの後の王様全員がこういうことで捕囚を経験しましたね。ただこのエホヤキムについてはエレミア書の22章の19節を見ると、このエルサレムから引きずり出されてロバがの死体を葬るように葬られるっていうね、その不名誉な死に方
ですね、卑しい死に方、葬られ方をしているという記述がエレミア書の22章の19節に予言されていて、つまり彼はエルサレムに戻ったということは確かなんですね。このバビロンに行った後に何らかの形でエルサレムに戻っています。でこれから先ほど話したようにこの歴代史の36章が注目しているのは神の宮ですね。神の宮がどのように破壊されていくか覚えてますか。歴代史全体が歴代史第一がどうなっているかといったら、ダビデがこの神の宮の準備をするところでこの多くの紙面多く裂かれていてですね、その書かれていることで、そして第二においてソロモンがそれを完成させるというところが頂点になっているんですね。神の宮なんですよ。そしてこれが帰還民がこの神殿を再建後であるか再建前であるか分かんないですけれども、やはりこの神殿中心の礼拝をですね、彼らが行っていくにあたって歴代史というもの、過去の自分たちの歴史を見ていこうということで書かれた書物ですから、でどのようにこの宮から取られていったのかということを克明にこれから記していきます。エホヤキンは18歳で王となり、エルサレムで3ヶ月と10日の間王であった。彼は主の目の前に悪を行った。年が改めるに及んでネブカデネザル王は使者を使わし、彼を主の宮にあったたっとい器とともにバビロンに連れて行った。そしてエホヤキンの兄弟ゼデキアをユダとエルサレムの王とした。エホヤキンが取り上げされる。さっき言ったようにその息子がエホヤキムの息子が選ばれたからそんなことさせないよと。でもさせないようにした、傀儡にさせたのが王様が変わりました。エジプトの王様ではなくてもうすでにバビロンがやってきてるわけです。ネブカデネザルがそれを行いましたですね。でこれが597年紀元前バビロンの第二捕囚でありますで、ここでも主の宮にあるたっとい器とともにって書いてますね。で次に11節、ゼレキアは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼はその神主の目の前に悪を行い、主の言葉を告げた預言者エレミアの前にへりくだらなかった。彼はまたネブカデネザルが彼に神に近かけて誓わせたにもかかわらず、この王に反逆した。このように彼はうなじの怖いものとなり、心を閉ざしてイスラエルの神主に立ち返らなかった。その上祭司長全員も民も異邦の民の忌み嫌うべき全ての習わしを真似て不信に不信を重ね、主がエルサレムで聖別された主の宮を汚した。彼らの父祖の神主は彼のもとに使者たちを使わし、早くからしきりに使いを使わされた。それはご自分の民とご自分の見住まいを現れまれたからである。ところが彼らは神の使者たちを笑い者にし、その御言葉を侮り、その預言者たちをバカにしたので、ついに主の激しい憤りがその民に対して積み重ねられ、もはや癒されることがないまでになった。へりくだらなかったってありますね。主の言葉エレミアの前にへりくだらなかったとあります。マナセがへりくだり、アモンがへりくだらなかった、だからすぐ殺された。ヨシアは正しく歩んでいたのになおのことへりくだった。そして今はゼデキアはへりくだらなかった。で私たちがここを読むときに自分に当てはめる、それは何かと言ったら、私たちの肉と神の言葉との確執、自分はこれをするしたい、でも神様がノー違うと言われたら本当はそれを捨てなければいけないけれども、やっぱりやっていく、これがへりくだらないということになります。そしてもう一つ気づいていただきたいのが、ネブカデネザルが神に誓わせた、かけて誓わせたとありますよね。もう私の傀儡なんだよと、従いなさいと言っていたにもかかわらず、それを彼は振り払いました。マナセどうですか。マナセへりくだりましたよ。アッシリアに連れられていって、神の主権
それが悪いものであっても、その神の主権があって権力があってその下にいる、これは神からのものであると受け入れる、これがゼデキアはできませんでした。でもう一つ、この異教の習わしについて書いてます。祭司までが行っている。でなんでこれを書いてるかって言ったら、神の宮のことを神は気にしているからなんだ。神様は宮を壊したいなんて思ってないんですよね。だから使者たちも送ったのにもかかわらず、彼らは使者たちを笑い者にして御言葉を侮ったということで、宮、神の宮が侮られました。17節、そこで主は彼らのもとにカルデア人の王を攻め上らせた。彼は剣で彼らのうちの若い男たちをその聖女の家の中で殺した。若い男も若い女も年寄りも老衰の者も容赦しなかった。主はすべてのものを彼の手に渡された。彼は神の宮のすべての大小の器具、主の宮の財宝と王とその司たちの財宝、これらすべてをバビロンへ持ち去った。彼らは神の宮を焼き、エルサレムの城壁を取り壊した。その高殿を全部火で燃やし、その中の宝としていた器具を一つ残らず破壊した。彼は剣を逃れた残りの者たちをバビロンへ捕らえ移した。こうして彼らはペルシャ王国が支配権を握るまで、彼とその子たちの奴隷となった。ということで、第三の、補修ですね。これで終わりですね。586年かな、確か586年で完全に宮が破壊されて、でも列王記と歴代史の違いは最後の説です。20節、ペルシャ王国が支配権を握るまで、これは書いてないんですね。バビロンで終わってるんですよ。ここまで書いている理由は、もうバビロン捕囚は分かりきってるんですよ。ではなくて、ペルシャにおいて自分たちがいかにこの過去の教訓から神殿礼拝を確立していくかという視野があったわけなんですね。これからユダの民を神がどう回復してくださるのかという、そういう希望があります。で20節、これはエレミアにより告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。この荒れ果てた時代を通じて、この地は70年が満ちるまで安息を得た。エレミアが予言しました。捕囚の期間は70年だと。そして70年が過ぎると、また私は彼らを集めると神は約束してくださいました。そして興味深いのは、これね、おそらくね、聖霊によって導かれて、この歴代史の著者がね、あれ?って思ったんですね。これがモーセの律法の中に安息年、これは土地に対する安息です。人は毎週週ごとに安息日があるわけですけれども、神様は安息年を設けられました。7年に1回は全く作物を育てない、そのままにしておくんですよ。勇気いりますよね。お店経営されてる方、経営されたことのある方、分かりますか？ここでもし仕事を、お店を閉じちゃったら、後で取り返しがつかなくなる、稼働しても無理じゃないかっていう恐れが出てくるわけですよ。だから同じ恐れを持つんですが、神は休ませなさい、これは私の土地である、で私はその分を必ず補うと約束してくださったのが、このレビ記に書いてます。レビ記の25章ね。でまあ70年ですから、7の70倍で490年、どの地点からどの地点かってはっきり分からないんですけれども、あるいは合計して490年なのかもしれませんが、いずれにしても神様がイスラエルの悪に対してバビロンによって滅ぼすというのも御心であったと同時に、その出来事の中に実は安息年を取り戻すというご目的もあったんだということなんですね。神様ってね、不思議ですね。 私たちは一つの事柄を見て一体何なのかって思うんですけれども、実はこんな意味もあった、あんな意味もあった、こういう目的もあったと、まあ、私たちには決してこの何て言うのかな、することができないいろんなものを摂理によってですね、この動かしておられるわけなんですね。でこのバビロンの捕囚を見るときに私たちが知らなければいけないのは、イスラエルがこの地から引き抜かれるのは再び植えられるため、植えるために引き抜きます。罪をどんなに悔い改めようと言っても言うことを聞かなかった者たちは死ぬしかなかったんです。新しく始めるには取り除くしかなかったんです。で実はこれが罪による死の原理と御霊による命の原理にも当てはめることができる。つまり十字架を介して私たちは罪にあって死んでいるということ、これをまず受け入れなければ次の新しく生まれるというこのことも経験できないんだということなんですね。でもう一つ、クリスチャンになった後でも懲らしめということも考えることができます。コリントの教会の中に近親相姦をしている男がいたんですけども、パウロはこう言いました。このようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。この肉体が滅ぶというのはもしかしたら性病にかかって死ぬということだったのでしょうか。わからないですけど、何らかの物理的な肉体的なものの、これがこのサタンの影響によって蝕まれていくということを神あえて私はそうさせていくというふうに彼が何らかの霊的権威によって、まあ教会回帰というんですけども、教会から追い出すというか、もう来るなというふうにねするわけですよね。でそれによって彼が経験します、滅ぼされるんですけれども、しかし霊はそれによって救われる。でこのことをこの私たちクリスチャンも神様に背いているときに、言うことを聞かないときに、神様は大胆な、まあ、切除手術、外科手術をされるわけですね。で次に22節23節最後の2節ですが、ペルシアの王クロスの第1年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシアの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中に御令を出し文書にしていった。ペルシアの王クロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべて主のために属する者は誰でも、その神主がその者と共におられるように、そのものは登っていくようにせよ。素晴らしいです。でこれが絵づらきの最初の2節と全く変わらない、登っていくようにすると2節、ですね、そうです、まあ大体変わらない、すいません、全くじゃなくて大体変わらないですね。そしてクロス王を通してやはり神の宮を再建すると、神の宮がやっぱり中心になっています。このようにこの書いた人の意図、まあそこに聖霊が働いておられますが、書いた人が神の宮がどのようになっているのか、でもう一度言います、神の宮は私たちの体であり、神の宮は私たちキリストの体です。でこれをどこまで情熱を持っているかどうか、で今日学んだのがへりくだる、へりくだりによって教会を立て上げることができるし、へりくだりによって自分の体を主のものとして捧げていくことができるですね。でこのことをですね覚えていきたいと思います。で次回のエズラ記、その次のネヘミヤ記は帰還後に神殿の再建と、 それからもう一つはネヘミヤ記の方は町ですね、城壁の再建、これは町の再建です。でこれがかあのバラ色だったかというとその裏腹でもう全然違くて、困難を極める、妨げられていく、でも神はやはり実現させてくださるという、私たちはもうこれだけの妨げがあったら無理だと思うところが蓋を開けるとできているという神様の技を見ていきます。続けて神の宮を注目しながらこの学びを続けていきます。お祈りします。天のお父様ありがとうございました。とにこの歴代史を読むことができ、考えるとこの一つのイスラエルの歴史の最後に来ました。まあその後ももちろんあるんですけども、お父様けれどもこのモーセたちがエジプトから戻ってきて、ヨシアたちが入ってって、そしてようやくのことダビデを通して国ができたのにまた戻されてしまった、そして70年後にまた戻ってきた。神様本当にここまで読むことができありがとうございました。神様、私たちがこの教会があなたに捧げられたものとなることを願っています。今あなたが与えておられるこの教会で、この御言葉を通してお父様どうかあなたが私たちをキリストの御丈へと変えてってくださいますように切にお願いいたします。主よ、どうか一人一人にあなたの成長を与えてくださいますようにお願い申し上げます。そして主よ、あなたが願っておられるキリストが満ち満ちた教会がこの東京の地でも建てられていきますようにどうかお願い申し上げます。主よ、この終わりの日にこの教会があなたの光となりますようお願いいたします。主よ、感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。